メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの町下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、電話で、ご出演いただいているんですけど、どうしても出ていただきたくってラブコールを送って、四国からですね、今日ご出演いただいているわけなんですけども、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、自他ともに認めるミルチュー夫婦助手席を担当いたしております三本正蔵です。
運転席担当の三本純子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのミルチューってなんでミルク中毒ですか、何なんですか一体。教えていただいていいですか。
いえ、あの松下さんも同じくミルキーウェイ中毒、
はい、
ミル中です。
はい、そうなんですよね。ミルキーウェイというね、四国でのイベント、あれはなんだ、11月の第2土日でしたっけ。
第2土日ですね。
第2土日にですね、はい、ミルキーウェイという四国でのラリーに、本当にあの四国に行ったらまず会いたいって思う可愛い車に乗った面白いご夫婦がいらっしゃるんですね。それがあの三本さんご夫婦で、もう本当にミルキーウェイの開始何ヶ月ぐらい前からもうあるんやろうかないんじゃろうか、どうしようか、仮装どうしようかってね、いつもこうあの SNS で発信してくださっててっていうことで、今回でミルキーウェイのラリーは終了になってしまうということなんですけども、
ね、はい、
残念なんですけど、
残念です。
でもっと三本さんご夫婦の話知りたいなっていうふうに思ったので、どうしたら聞けるやろうかと思ったら、そうやラジオだと思って、すみません。
いやもうびっくりです本当に。
ありがとうございます。これはあの私もナビでですね、あの私の上司の加藤仁先生 あのナビをして何回か出させていただいたんですけど、あの加藤仁先生からのリクエストでもありますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。それでね、私があの本当に可愛いなって、あんまり私車のことにあの興味がないって言ったら、なんかラリーのナビやってるのになんじゃいって怒られるんですけど、その可愛い車は1988年の、
はい、
シトロエンチャールストンというね、
シトロエン 2CV チャールストン、
2CV チャールストン、はい、はい、なんですけど、あの通常チンドン号ってね、あの三本さんご自身もですね、
チンドン号なのは、
う
ん、あのミルキーウェイの間だけで、
あの
賑やかなのは普段はあのすごく地味なので、
あの
本当に地味に地味に走ってるんですけど、普段はあのチャー君って呼んでますけど、チャールストンなんでチャー君って呼んでますけど、はい、ミルキーウェイの間はあの賑やかなので振動号、
あ、そうなんだ、
はい、
ありがとうございます、
はい、
でね、その車の出会いについて純子さんお伺いしてもよろしいですか。あの可愛い車は純子さんがゲットしたという噂があるので、
そうですね、
すいませんお願いいたします。
はい、あのずっと小さい時から車を運転するのがもうどうし運転したくって、夢で、そごうまで買い物に行った夢とか、小学生の時からそういう夢見てるぐらい車が大好き で早く運転したいと思ってたんですけど、で、まあ、高校の時に学校の帰りに自転車で帰ってる時に、初めてあの同じ種類の車を見かけて、これなんだと思って、綴りを覚えて帰って、父親にこういう車見たんやけど、これはなんていう車って聞いたら、シトロエンじゃないんかなって言われて、でそれから、あ、もう絶対この車を免許取ったら買おうと思って、
ですか。
で、まあ、最初免許取った時は、まあ、ぶつけたらいけないからボロボロの軽で練習して、
うんうん、
で、まあ、もう大丈夫かなっていうことであの車を探して見つけて買いました。
なんかあの古い車やしメンテナンスめっちゃ大変そう。
まあ、古い車ですけど、あの姉も国産の古い車に乗ってたんで、
兄弟揃ってなんだ、まあ、兄弟揃って
すごい、まあ、姉はあのステップバンに乗ってたんですけど、なんでちょっとあんまり古い車に対してのそのなんていう抵抗はなかったので、でまあよく分かってないのもあってもうスキー油だけで買いましたね最初は。
お姉さんもあのそのメンテナンスとかも大変じゃなかったんですか、その古い。
いや姉は、まあ、あの車屋さんあのディーラーの方に働いてたのでその友達に直してもらったりはしてたと思うんですけど、まあ、そことは全く関係なく自分で探してきて車は、であの買ってで、まあ、最初はボロボロボロボロっていうかいろんなところがあちこち壊れて、でもその壊れない車自体を別に知らないから、あの壊れたら直す壊れたら直すみたいな感じで特にあの疑問はなかったです
すごいなすごいすごい。だけどずっと手放さなくてずっとそのままその車ですよね。あの車がそれですよ ね、
そうですね、だからもう結構旅行熊本に行ったりとか、あのいろんなとこ船に乗ったりしていろんなところに旅行にも行きましたし、結構普通に乗ってるけどやっぱり普通に泊まったりもするから、結構あの一人で乗ってる時に泊まってもまあああと思いながらこうちょっと押したり、まあ、レッカーを呼んだりとかも普通にしてましたね。多分普通じゃないんだと思うんですけど
普通じゃないと思うよ。
普通じゃないですね。
普通じゃない。ね、普通じゃない。だけどあのチンドンゴを乗りながら、じゃあまあ、あの今あの普通はチャー君に乗りながら、そのミルキーウェイとどういうふうに関わってきたんですか。
社会人になってすぐ入った職場で、あのまあイベントの会場貸しみたいなところなんですけど、そこにあのミルキーウェイの、まあ、シローさんが来て、あの会場貸してくださいっていうことで来て、であのそういうミルキーウェイ自体は全く知らなかったんですけど、まあ、担当なんでその打ち合わせもするし、あの当日も見張るじゃないですけど、どういうイベントをしてるか
見張る
見てるような状態で、まあ、前の日からの準備も、その見てる感じで、なんだこの人たちはみたいな感じで、私の周りにはいない人たちだったから、それでそのイベントを見て、ああこんな古い車でみんな集まって、その時はラリーじゃなくてミーティングだったので、
そうだったんだ、
その日一日過ごすみたいな感じで、
そうだったんですね。
それで翌年が、あ、まあ、その年に車は同じ年に購入して、じゃその時にチャークも買って、でだからミルキーウェイがさっきですね知り合ったのが、で自分も車を買って、でその翌年のイベントミルキーウェイがまた同じ場所であったんですけど、でそれがオープンカーのミーティングだったので、あの出ませんかっていうふうに声かけてもらって、そんなん出れるんやと思って私今一応仕事中だったんですけど、制服着たままそれに参加させてもらって、でまあすごく楽しかったし、で、まあ、あのもちろんご存知のようにあの四郎様楽しい素敵な方なんで、もうなんかうわこんな人がいるんやと思って、こんな楽しい人たちがいるんやと思って、
じゃああれですね、正蔵さんよりも先にミルキーウェイに出会ってるってことなん
ですか。そうですね、なんならの正蔵さんに出会う前に四郎さんに会ってますね正蔵さんとは、まあ、もちろん出会ってたんですけど、その時はまだ友達だったので、
あ、そうなんだ、よかった四郎さんに惚れんで、ガジャジガ
やばいですね そうそう、確かにもう本当素敵な方なんで、
そうだよね、はい、あの七郎さんに惚れとったら今頃あのカレーパンとかをこう一生懸命ね朝こう用意しながらみんなに配ってくれてる奥さんが純子さんだった
そうなんですね、そっちにいたんですね私は
純子さんだったかもしれないから、またミルキーウェイがちょっと違う方向にそうなんですね、はい、あ、そっかそっか。であれ、あの純子さん結婚を機にそのちんどんごを手放そうとしたっていうふうになんか、
そうですね、やっぱり、
はい、
うん、何もかもの欲張ったらいけないと思って、
うんうん、
やっぱり結婚するからにはその壊れる車はお金がやっぱりかかるから、
うんうんうん、
車にお金かけてる場合じゃないよと思ったので、
うんうん、
まあ、当然その趣味車っていうのは結婚したら売るでしょうっていう感じだったんですけど、
うんうんうん、
えみたいな感じで助手席の人間に沿ってえって言われてしまったので
助手席の助手席の人間はなんで止めたんやろんですか
そうです、
ね、助手席の人間とかで、
うん、結婚もずっと純ちゃんのお母さんから反対をされてました、
はあ、あらまあ、こんないい男なのに、
うん、そうなんですよ
ね
え、うん、でまあその頃に流行ってた言うたら語弊がありますけど、できちゃった子、今で言うところの授かり婚ですね、
うんうんうん、
そういうのをともかすったりもしたんですけども、うちはそれは違うなって思ってで、きっちゃんが、うん、提案したのが立てちゃった婚で、あの2人の共同名義で、結婚前に家を建ててしまいました。
すごいね、頑張ったですねこれは、はい、お母さんびっくりですよね。
ですね、
もう何、建てた状況で建てましたって言ったんですか。
そうですね、
まあ、あの勝手に進めたという
すごい、すごい夫婦だなやっぱりな、うん、でもうあれなんですね、立てちゃった婚をして、でもう既成の事実を作って、
そうです、
できちゃった婚じゃなく、
もうこれだけの借金が2人にはいますから、うんうん、2人で頑張って払いますからということで
そういうことなんだね。で、はい、あれなんですね、でもその三本さん、正蔵さん自身はちんどん号にどうしてこうそんなに惚れたんですか。
あのね、普通の車にないあの乗り心地の良さですね。
ああ、いいんですね、うん、乗り心地
いいです。夏はさすがにたまらんですけども、
暑い、
うんうん、暑いです。あのエアコンがないもんですから、
うんうん、
でも冬はあのヒーターは、鬼のように効くんで、
冬は快適、
めちゃくちゃ暖かくって、あであのポヨンポヨンしたあの乗り心地で、ものすごくあの眠たくなる車なんですよ。
見た目と違う、はい、そうなんだ、
はい、
じゃあその助手席の正蔵さんがそれに惚れて、
そうですね、
純子さんは手放さずに、
はい、
そのうちの借金と、
そうです、
チャー君の修理代を一生懸命2人で稼いで、
そうです
素敵、はい、素敵すぎます、はい、ありがとうございます。ちょっとここであれですかね、はい、もうあの番組の途中になるのでちょっとあっという間なんですけども、あのテーマソングをおかけさせていただいてよろしいでしょうかね。はい、はい、ではこの番組のテーマソング2人にぴったりですよ、藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。
地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育て水や空気が
田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。ではですね、いろいろ本当に聞きたいことがあるんですけど、まあ、私にとってはチンドン号、普段はチャー君と呼ばれる、その車との思い出を教えていただきたいんですけども、トラブルも含めてですね、お教えいただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、そうですね、うん、もう今ミルキーウェイで言ったら、うん、第10回のラリーでハブベアリングが壊れて、
お
う
もうすごい
話し声が、はい、うん、聞こえないぐらい、うん、もう聞かされるぐらい、
うん、
まあ、そんなあの轟音が鳴ったこともありました。
もう、はい、この頃には、助手席は正蔵さんだったんですか。
そうですね、はい、
初めから助手席は正蔵さんだったんですね。
そうです。
あ、そうなんです、ね、第1回とか2回はあの助手席が四郎さんとかそういうわけじゃない
ですか。違います、違いますそれはないです
。初めから正蔵さんでこの頃に出会ったんですね、はい、出会ったというかそういう
あの立て出会ったのはもう車を買う前から出会ってはいたんですけど、うんうんうん、その時はまだ全然友達で、うんうん、まあ、飲み屋でっていうか、まあ、知り合ったんですけどうん、うん、飲み友達って感じで、うん、で、まあ、確か車を買ってそれで一緒に、まあ、ドライブに行ったりはしてたんですけど、うん、まあ、まだその時は友達みたいな感じで、
ね、純子さんは友達みたいな感覚だったけど正蔵さんは下心があったんでしょ。
いやいやいやいやいや、どっちも
友達です。
お互いあの彼氏彼女が別にいて、
うん、
でそういう感じだったので、本当に飲む場所での友達、なんならあの私のお抱え歌手だったので、あのいつも歌ってもらってたんですよ、自分の聴きたい曲を。
正蔵さんさん歌が上手なんね。
はい、いやいや上手でした。
ですよ。
ちょっとさ、ちょっとあの全然あの打ち合わせにも何にもないんだけど、ほら最後にあの福山雅治のグッナイトをリクエストしてください。ちょっとそこの触りの部分だけ歌ってください正蔵さん。今
何言って君を大切に思えば思うほど、
あの別にあのモノマネタレントじゃないんですけど、
すごい、
あのでもその当時、まあ、いい曲をやっぱりこの曲この曲って言って、あの、まあ、本人もいろいろ探していろんな曲歌ってくれるし、こっちも好きな曲をリクエストして歌ってもらうような。
ちょっと福山雅治に聞こえた今。
カットですよ。
いやいやいやいや、びっくりした。すごい。
で、
ま
あ、そんな感じであのミルキーウェイに行き出した頃にはもちろんあの付き合ってたんですけど、
うんうんうん、
でそのミルキーウェイの中でももちろんトラブルありましたけど、うん、あの時は車屋さんが一緒に参加してるんで、
あ、そっかそっかそっか、
応急処置とかしてくれるので、
うんうん、
なんとか無事にゴールはできたし、
うん、
あの特にあの困ったことはなかったんですけど、
うんうん、
まあ、普段乗りもしてるから、普段まあ普通にあのラブホテルの前でエンジンがかからなくなるとか、
うんうん、
それは私たちがラブホテルに行ったんじゃないんですよ。レッカー車が
行ってもいいじゃないですか。レッカー車を呼ぶ
ときにあのホテルの前までお願いしますって呼んだことはありますけど、でまあすごいおもごとか、すごい 山奥で泊まってレッカー車で運んだりとかいうこともありますね、何回も。
もうそれもいい思い出ですか。
そうです、全然腹は立たないんで、なんならあの気づいてあげれんでごめんよみたいな感じで。
もう愛情いっぱいなんだね。
そうですね、う
ん、子供みたいなもんだね。
そうですそうです、
うん、すごいすごい、うん、でなんかあれですか、キャリアを買いに行った話。
そうですね、ラリー自体の2回目のラリーに出た時が、ええ、もう最初はもう本当に右も左も分からずに、
ええ、
あの事務局から送られてきたゼッケンだけを貼って参加したんです、
ええ、
だからあの参加されている他の車両を見ると、もうラリー車の雰囲気をものすごく出した車が多くて、
ええ、
うちもこれをせんと楽しめんよねっていうことで、ね、そのスポンサーのステッカーを手切りでカッターナイフでえっちらおっちら切って、
うん、
から始めて、
うん、
でそうこうしてるうちに純ちゃんが、 屋根に乗せるキャリア、これにまたタイヤを乗せたらもっとラリーっぽいよねっていう
ラリーっぽいよね、
このキャリアいうのも雑誌で見つけて、うん、ほんで、神奈川まで飛行機へビヨッと乗って
買い付けに行って
しまいました。
すごいね、すごい。だって今だからピカイチじゃないですか、ラリー仕様という点で。
いやいやいやいや、もうなんかね、なんちゃってなんですけどね、エンジンとかは全然一番みんなの中で一番弱いエンジンだとは思うんですけど、気分は、うん、気分はラリストな感じで、
うん、すごい素敵、うん、もうなんか見るだけで幸せになる車でね。
ありがとうございますもうステッカーを貼るところ、うん、もう隙間がないように貼りたいぐらいの勢いなんで、
うんうんうん、
ぎっしり貼って、
いいですよね、うん、いいわ、うん、いやいや、本当に素敵なご夫婦で、今回も入賞されましたもんね。
はい、ありがとうございます。もう最後の最後にね、トロフィーもらえて嬉しかったし、
去年も入賞されましたよね。
去年もですね、はい。でも、もうちょっと遡ったら準優勝もしたことあるんですけど、
そうなんだ。
表彰台に上がったこともはるか昔にはあるんですけど。
すごい。じゃあ私は多分これで4回ぐらいしか行ってないんですけど、4回の中の初めの2回は三本さんたち全然入賞してなくって、は
い、もうとんでもない順位でした、あの頃は。
で、あれって思ったんですけど、ここ2年間ぐらい2年入賞連続とされてるから、あれすごい力がある夫婦だったんだって
思って。もうその後から見直して、本当にボンミスばっかりで、そのミスがなかったらってもたらればばっかり言いながら、う
んうん、私も昨日答え合わせ前半だけしましたけど、
はい、
はい、
ありますよね、ボンミスがね、
たらればづくしでしたね、
うん、
ありがとうございます。あと車以外のお話もちょっとお聞かせいただきたいんですけど、純喫茶、はい、純喫茶純子さんやってる、純喫茶の純、
そうですね、私がまあ50になった時に、うん、突然なんかやりたいことを、自分がやりたいことをしようと思って、
うん、
ずっと働いていたところを辞めて。
純子さん、それまでは何してみえたんですか？
まあ会社員です、普通の。やっぱりね、家建てて壊れる車を維持するためには、その、うん、やっぱり肩着の仕事をしてたんですけど、でももう昔からそういう喫茶店したいなと思ってたんで、それもお酒の瓶が並んでるようなバーの昼間借りて、そこで喫茶店するっていうのが夢だったんで。
なるほど。
それを、うん、友達がやってるバーを昼間借りて、今喫茶店をやってます。
素敵だ。純喫茶オープンですっていつも、はい、ね、正蔵さんがね、SNS で流してるから行きたいわ。
私はもうインスタ、フェイスブック、その手はもう全くできないんで、全部うちの運転手がやっ、うん、運転手じゃないね、助手席の人がやってくれてるんで。
すごい、すごいですね、はい、サンドイッチも美味しそうですもんね。
ありがとうございます。ぜひまたお越しください、
ね、行きたいと思ってます。私も、はい、ミルキーベイが終わっても絶対三本さん夫婦に会いに行きたいっていうふうに、
ぜひぜひお待ちしております。
あとポコペン横丁っていうのも興味があるんですよね。ハゲチャ、はいはい、ハゲチャビンドーさんの、
はい、
あれは何をやっておられるんですか？
あれはですね、昭和30年代の横丁を再現したスペースというので、愛媛県大洲市で、はい、やってます。これが、毎週日曜日だけに開く、本当幻の商店街なんですね、
はいはい、
その中で、ハゲチャビンドーという古い車のイラストなんかを描いて、商売営んでおります。
今年のね、来年のカレンダーも作られてミルキーウェイで販売されてましたもんね、はいはい、私も買ってもらって、私の部屋に買って貼ってありますよ。
はい、ありがとうございます。
ハゲチャビンドーさんのカレンダーね、ありがとうございます。これでミルキーウェイが終わっちゃうと思うから、寂しいよと思いながら、
そうですね、
貼ってみてます。でも、はい、四国にはお友達がたくさんできたので、また遊びに行きたいな、なん
て思います。はい、ぜひぜひお越しください。
ありがとうございます。なんかね、聞いてると本当に古いちんどん号も手放さなかったし、それから50歳になってから純子さんも喫茶店をねやり始めたりとかということで、はい、本当になんか自分のやりたいことっていうのをすごい大事にしている夫婦だなっていうふうに今ね改めて思いましたけども、はい、将来の夢を教えていただいていいですか？
そうですね、今と変わらず、
うん、
その いついつに何々がしたいっていうんじゃなくて、うん、いつまでも2人で朝から大笑いしながら過ごしていけたらいいなって、う
ん、ね、私、はい、そこがすごいと思って、いつでも笑ってるじゃんね2人。
そうですね。
喧嘩しないんですか？
喧嘩します、します、
する、うん、今声が揃った。します、
します、します。
うん、してもすぐ仲直りするんですか？
そうですね。
うん、常に笑ってるもんね。
はい、
いやすごい。
喧嘩をしてしまうと、うん、どっちかが黙ってしまうんです。
あ、
それに耐えられなくなるんです。
なるほどね、なるほどね。そっかそっか、はい。あ、でもいいですね、 今のままね、あの笑ってこう過ごせていけたらいいなっていう夢もいいし、
はい、
その時々でこう、はい、もうやりたいことをもう全力でやるって感じですよね。
そうですね、一緒にバカをやっておれる仲っていう、
うん
うん、夢です。
ありがとうございます、
はい。
時間になんかあっという間になっちゃったんですけどね、なんか、
はい、
もうちょっと話が聞きたかったです ね。またこの続きはじゃあ四国で。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。最後にですね、三本さんがあの純子さんと飲み友達だった頃カラオケでよく歌った、なんか歌わされたって書いてあるけど歌った感じですね、はい、今ね歌いたいって言って歌ったのもありますね、きっとね。
はい、
はい、福山雅治さんのグッナイトお聞きください。最後に、次回は、1月13日にお会いすることになります。今年最後の放送になります。今年もご視聴いただきありがとうございました。三本さん、最後のご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
たいことばかり増えて僕を分からてもらえるように、今度は僕の好きな場所へ連れてくよ。少しずつでも二人は近づいて行けるように、君のことを話してほしいよ。まだ知らないことばかりだから、真似して